本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第14章32節から42節。聖書は後ろの方、新約聖書の97ページになります。マルコの福音書第14章32節。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。本日はこの箇所より、御父の信頼を受けてと題してメッセージをお願いします。
今日はアドベント礼拝、クリスマスを迎えるアドベントの2回目の礼拝となりますけれども、主イエスが十字架に向かわれるところを共に学ぶことができるということは、このアドベントを迎える、クリスマスを迎えるこのアドベント礼拝に本当にふさわしい箇所であるというふうに私は思います。イエス・キリストはイスラエルの王としてお生まれになった。全人類の王としてお生まれになった。この世に来られた。これがクリスマスにおいて私たちが神様から、聖書から受け取る喜びの知らせであります。クリスマスの時に、イエス様がお生まれになった後に、東方の3人の賢者がエルサレムにやってきて、ベツレヘムにやってきて、ごめんなさい、エルサレムにやってきて、そしてイスラエルの王としてお生まれになった方はどこにおられますかというふうに、ヘロデに尋ねるというところがマタイの福音書にあります。イスラエルの王としてお生まれになった方、この方がイエス・キリストであった。聖書はこのように言うわけです。イスラエルの王としてお生まれになったというのであれば、即位して、そしてイスラエルを治める、ローマ帝国を追い払って駆逐して、そしてイスラエルにもう一度神の国イスラエルを打ち立てる、それがイエス・キリストの使命ではなかったんでしょうか。言うならばそれが イエス様に約束された祝福の一つであったのではないかとも言えるわけですよね。イスラエルの王として生まれたわけだから。このことについてアンドリュー・マーレーという人が書いた、キリストにとどまれという本があります。でこれは、かなり前に日本語に出版されて訳されていた本で、しばらく絶版になっていました。でこの本にどういうことが書いてあったかというと、イエスキリ、私たちが本当に聖霊に満たされて、そして神様の御心を行う、キリストに、神様に従っていくという生涯を歩んでいくためには、自分に与えられている最も正当な権利、自分に与えられて自分が受け取ることが約束されている最も正当な権利さえ手放すことが必要なんだということが書いてあります。でその例として2つのことが書いてあった。で1つはアブラハムが神様に跡取りであるイサクを捧げようと言われたところ、で子供の生まれなかったアブラハムに神様はあなたとあなたの子孫にこの土地を与えると約束をなさった。そしてもう老人になって、もう子供を産むことができない体になった後に与えられた、奇跡的に与えられた、神の力によって与えられた息子のイサク、このイサクについて神様はイサクをモリアの山でエルサレムで捧げようとおっしゃった。イサクを大事にし、イサクを育て、イサクを自分の跡取りとして育て上げることはアブラハムに与えられた正当な権利、最も正当な権利でありました。しかし神様はそれを手放せとおっしゃった。そしてアブラハムはその神様のご命令に従ってイサクを捧げようとしたわけです。そこに祝福のもとへとしてのとしてアブラハムが究極的に立てられていく秘訣があった。そしてもう一つの例がこのイエス様が十字架の道を選択するということであったと書かれていました。でそれはどういうことかというと、イエス・キリストはイスラエルの王として生まれた。だからローマを追い出して、そしてイスラエル王国を再建すること、そこに神の愛と正義によってイスラエルに良い政治を行って、そしてイスラエルを神の国としていくこと、それはイエス様に与えられていた最も正当な権利であった。しかし神様はそれを手放せとおっしゃったというのです。で、そこにおいてこそ聖霊が働く、そこにおいてこそ聖霊が働くということをアンドリュー・マレーとしては説いているのです。で、この本はですね、もともと私が持ってた本ではなくて、私の妻が持ってた本でした。妻が、キリスト信仰を持つようになって、割とすぐに、お茶の水の CLC で買い求めて持っていたものであったようです。で私たちは皆さんご存知の通りオーストラリアに住んでいました。そしてオーストラリアから、もうあと 1,2 ヶ月で帰ってこようとするとき、上の息子ですね、皆さんあまり姿は見ないかもしれませんけども、上の息子があと日本に帰国する1ヶ月、もう小学校の0年生っていうのがオーストラリアにあるんですけども、1年生になる前の0年生っていうのがあるんですけど、その0年生あともう行く必要なかったんですね。あと1ヶ月で日本に帰るわけだから行く必要はなかったんだけど、彼が行きたいというふうに言ったから、彼を近くの歩いてすぐのところの ヒューズプライマリースクールっていうところでしたけれども、そこに行かせることになりました。ところが彼はそこでですね、いじめに遭うことになるわけなんです。まだ何歳だったあの時、まだ5歳になる前、5歳になる前ですよね。もう少しで5歳になるというところぐらいだったと思いますけれども、上級生休み時間にですね、上級生の、少年たちに追いかけられて 馬乗りにされたりとかっていう、そういうようないじめを受けることになってしまったわけなんです。それで妻のあずさと私は小学校のその先生に何とかしてくれって言って善処するように、訴えたわけなんですけども、休み時間は私たちにとっては休憩の時間であって勤務の時間ではないって言われたんです。わかりますか？つまり休み時間にそういうことがあったときに、私たちは彼を助ける義務はないって言われたんです。ちょっと日本の感覚では信じられないことだと思いますけども、そういうことがあった。それでそういうことが続いて、うちの息子はその上級生に噛みついて反撃した。そうすると上級生はそうするとですね、その先生たちに私たちは何と言われたかって言ったら、いじめは悪いけど噛みつくのはもっと悪いって言われたです。いじめは悪いけど噛みつくのはもっと悪いって言われた。でその時の私たちの怒り、許せない気持ち、そしてその子どもたちだけじゃなくて、その先生たちを罰したい気持ちというのは非常に強かったですね。それで、ところがその中で担任の先生が自分のティーの時間をですね、お休みのティーの時間を放棄して、休み時間にそのグラウンドに立って見てくれるようになったりして。なりましたけれども、その時にその私の妻のですね、あずさは、その「キリストにとどまれ」というその本をが本棚にあるのを見つけて、それまでどのぐらい読んでたか知りませんけれども、最後までは読んでなかったというふうに言ってました。それが目に留まって、それを読んだ。そしたらさっき、ご紹介したそのアンドリュー・マーレーが書いているその箇所のところまで読んだときに、そうなんだ、この息子は神様が私たちに与えてくださって、私たちが自分たちが思うように、自分たちが守りたいように守り、そして自分たちが良いと思うように育てていく、それは神様私たちに与えてくださった正当な権利である。だけどその思いを握り、それを握りしめている思いを神様のもとに返さなければならないんだっていうことに私は気づきましたって言って、彼女は祈ったんですね。です。そしてその小学校の先生がその休み時間に立ってくれるようになって、いじめは終わりましたけれども、で私は妻からですね、この本にこういうことが書いてあったっていうふうに教えてもらって、私もその本を読むようになりました。でそのことはずっと私の心に残っていて、で妻の心にも残っていて、で妻は日本に帰ってきた最初のクリスマスの時に、千葉緑大教会という教会で洗礼を受けました。私も同時に、その時に同時に受けたんですけれども、妻はその時のことを洗礼の時の証として語っていました。自分に与えられている最も正当な権利、それを神様に返す そのことをイエス・キリストはここでやってくださったんだということを聖書は語っているわけです。何と書いてあるか。ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのありあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様がエルサレムに登られたのはもちろん十字架にかけられるという最終的なも、それは見つめておられたけれども、でもいいダクダクとして簡単に十字架にかけられてしまおうというふうに思っておられたわけではないです。イエス様はやはりイスラエルの王として、この腐ったイスラエルの指導者たちが本当に神様のところに帰ることを願っておられたわけです。そのために戦われた。しかし父なる神様はその先、イエス様が十字架にかかって罪の贖いを成し遂げられることを通して、イスラエルだけじゃなく全世界の人類の、全人類の罪の贖いを成して成すことをイエス様に求めておられたわけですね。イエス様はこの2つの間で苦しまれるわけなんです。その2つのことの間で苦しまれたということなのです。イエス様の苦しみは十字架にかけられる、それは悪魔のすべての攻撃を身に受けるということでありました。イエス・キリストだからそれは簡単にできたかというとそんなことはなかった。苦しいことだった。それを受け入れるということは本当に苦しいことであって、身が引き裂かれるほど苦しいことであったわけです。悪魔の攻撃をすべて受け止めるということはどういうことかというと、父なる神様の助けを得られないということなんです。その時点において、父なる神、これまで父なる神様と一つであって、どんな時にも祈ったらその願いは叶えられて、それはイエス・キリストの願いではなくて父なる神様の願いを祈られたイエス・キリストは病んでいる人たちに手を置き祈られた時にその祈りは叶えられ、そして苦しい者たちに御言葉を語った時に彼らを励まし生かす力が与えられる。そのようにして祈ることが父なる神様の喜びとなり、そして祈りが全て叶えられていくという、そういう生涯を送ってこられたのがイエス・キリストであった。ところが悪魔の攻撃のすべてを身に受けるということはどういうことかというと、父なる神様からの守りがない状況に陥るという、そういうことです。イエス・キリストはここでそれを受け入れる、父なる神様の保護を 100% 受けるというのはイエス・キリストに与えられた最も正当な権利でした。しかし悪魔の攻撃のすべてを受け、全人類の罪のすべてを身に受けて背負って十字架にかかるということは、それを手放すということであったのです。それはイエス様にとって経験したことのない苦しみありました。私たちも握りしめているさまざまなもの、神様はそれを手からその手を離せとおっしゃることがあるかもしれません。きっとあると思います。人生の中で何度かそういうことは きっとあるに違いない。それは苦しいことであると思いますけれども、まあ、苦しいに違いないわけですが、イエス様はその苦しさを知っておられるということを私たちはここで一度心に覚えておきたいと思います。イエス様はそれを知っておられるんです。それがどれほど苦しいことであるのかということ。35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アッバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。どうして神様はここでイエス様を助けなかったんでしょう。イエス様が願ったことは、この時を去らせてくださいということはどういうことかというと、父なる神様が奇跡的な力を介入させて、この地上における勝利をイエス様に与えるということであったでしょう。しかし父なる神様はそれをなさらなかったですよ。なぜですか。なぜ父なる神様はここで介入してイエス様を助けなかったんでしょうか。イエス様を信頼しておられたからです。イエス様を信頼しておられたんです。父なる神様は悪魔に対する勝利というのは、人間が悪魔に勝利しなかったら、悪魔に対する勝利は人間に与えられないんです。何度も申し上げていますけれども、初めから悪魔は神様の敵ではありません。初めから神様は悪魔と戦ってないんです。戦ってないというか、勝負は決まってるんです。神様は勝つに決まってる。問題は人間が悪魔に勝つか勝たないかってことなんです。神様が問題にしてらっしゃるのはそこなんです。なぜか、創世記を読むと分かるけれども、悪魔が誘惑したのは神様じゃないですよね。悪魔が誘惑したのは人間です。悪魔に負けたのは神様ではなくて人間が負けたんです、創世記では。だから悪魔に対する勝利は人間によって勝ち取らせなければいけないというのが父なる神様のお心なんです。だからなんでここで父なる神様、イエス様が一番苦しい時に助けないかって言ったら、イエス様に勝たせるためなんです。イエス様に勝たせるためなんです。人間に勝たせるため、人の子っていうふうにイエス様は自分のことを、ね、呼んでおられましたけども、ベン・アダム、ベン・アダム、アダムの子です。アダムの子でなければ、アダムの子が悪魔に勝つのでなければ、悪魔の力を打ち砕かれない。これがイエス様が十字架に向かっていかれる目的なんですね。十字架という、誰も助けることができない、そういう状況の中において、なお父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるんですと祈り続けた愛、悪魔がどれだけ攻撃してもその愛をやませることはできなかった、この愛によって悪魔の力は打ち砕かれたんです。父なる神様がイエス様に豊かに注がれた聖霊、 聖霊によってイエス・キリストが叩かれた。これこそ王の王、主の主、イエス・キリストの勝利であった。だからイエス様はここで本当に苦しかったんです。本当に苦しかったんです。父なる神様の助けを得られない中で最も苦しい戦いをしていかなければいけない。それを選び取ってくださったのが私たちの主イエス・キリストでありました。そしてイエス様は天に帰られて、復活なさって、天に帰られた後に弟子たちに聖霊を注がれました。聖霊を注がれた者たちも勝利者となっていく、道の信頼を受ける者となっていくという、そういう道を開いてくださったんです。一人一人に聖霊が与えられている。いろいろ苦しいことがある、納得のいかないこともあるでしょう。だけどイエス様が私たちのうちに与えてくださった聖霊はそれを手放させる力があるんです。イエス様が一度勝ってくださったから、イエス様が究極的に一度勝ってくださったから、完全に勝ってくださったから、同じ聖霊を与えられている私たちも苦しいところは通るけども、最終的にそれを手放すことができるように導いてくださる。これがイエス様が私たちに与えてくださっている祝福です。聖書を読んでいくとですね、弟子たちがどういうふうにイエスに従って、そしてどういうふうにつまずいて、最後逃げて分かんなくなって、そしてもう一度イエス様に見出されて、そして信仰を回復して聖霊を与えられて、そしてイエス様こそ王の王であるということを証ししていったか、彼らの中に与えられた聖霊がいかにそのことを成していったかということを、聖書の中では聖書を読むとそのことが明らかにこう書いてある。そしてそのことは聖書の中にとどまらずに、今も私たちの中に同じように与えられていくので、それは聖霊によって神の愛が私たちの中に注がれているからです。私たちも同じようなものとして導かれ、同じように神様の栄光を表し、道の信頼を受けるものとして用いられていく、このことを信頼して祈りつつ歩んでまいりましょう。お祈りしましょう。天のお父様、あなたがどれほど主イエス様を信頼しておられたか、そのあなたの身思いに心を巡らせます。そしてイエス様があなたの信頼に応えて行かれた、そして悪魔の攻撃のすべてを受け止めてなお愛し続ける燃える思いを持って愛し続けてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちにも同じ聖霊を注いでください。主様、自分が最も正当と思う権利も手放していく聖霊、それを私たちの中に満たしてください。ただあなたの愛だけが 私たちの中に満たされていきますように。主様、こんな者たちをもあなたが注いでくださった聖霊によって忠実なもの、信頼に値するものとして見てくださっているというあなたの御思いを天のお父様、全身全霊で受け止めて歩んでいくことができるよう導いてください。尊いイエス様の御名によりお祈りします。